ここで令和5年6月19日現在の会派名と略称をお伝えします。自民党無所属杉並区議団は事務、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、無所属都民ファーストの会は無と、区議会生活者ネットワークは生ね、杉並維新の会は維新、令和を耕すはレコー、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、杉並未来の会は杉見、杉並を選択いたし候は選、緑の党グリーンズジャパンは緑具、杉並ワクワク会議は杉は、共に生きる杉並は共生、無所属堀部は無、無所属杉並は無杉。この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。5月31日から6月2日、5日に29名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後質問を女性が、答弁を男性が担当します。辛い気持ちや不安を抱えた子どもと保護者に心のケアを。質問者は鈴木千鶴、維新。死にたくなるほど辛い気持ちの子どもたちや学校に行けない子どもたちが、辛さが重症化する前に自分の気持ちや本音を吐き出せる場所は日常の学校生活のどこにあるか伺います。
相談相手としては友人や学級担任、養護教諭、スクールカウンセラーなどがあります。区教諭は問題の傾聴に関わらず支援しています。不登校特例校の設置や仮想空間での居場所づくり等を検討しています。
教員の言動が適切かどうかチェックする具体的な方法は、
研修と管理職からの助言です。
要保障連携事業の検証と特別な配慮が必要な子どもへの個別対応、スバル1と2を伺います。
要保障連携担当者連絡協議会のような機会を通じて要保障連携教育の充実を図ります。一人一人に応じた支援の充実を図ります。
学校の危機管理対応マニュアルと周知方法について伺います。
全教職員に区教委作成の杉並区立学校危機管理対応マニュアルの周知を図っています。
療育が目的の放課後等デイサービスの区の今後の方向性は、
既存の枠組みにとらわれない居場所づくりの検討を進めます。
PFAS による区内地下水の高濃度汚染の実態把握を。質問者は富田拓、共産。都の検査により杉並浄水所の井戸で健康被害が指摘されている有機フッ素化合物 PFAS が高濃度で検出されました。区内の地下水の汚染は大問題です。区の受け止めを確認します。
PFAS の健康影響等は国が検討しており評価は示されていません。 杉並浄水所の井戸は大腸菌が検出され、平成28年に停止し、使用していません。区内の水道水は、都が検査を行い、安全性に問題なしとの見解が示されています。
米軍横田基地では、PFAS を含む泡消火剤が3000リットル以上も流出する事故が発生し、多摩地域で問題となっています。区内での検出も同じ排出源ではありませんか？また、横田基地の立ち入り検査を国と都に求めるべきではありませんか？
同じ排出源の可能性や横田基地との関連は把握していません。立ち入り調査は現段階で求める考えはありませんが、基地周辺の自治体の情報収集等に努めていきます。
井戸水等の調査を行い、区内の汚染状況を把握するべきでは。
暫定指針値超える箇所も他市町村等であるので、情報収集を積極的に行い、区民の不安に寄り添えるよう周知等に努めます。
町会、自治会への支援、タバコのポイ捨て対策について、質問者は辺見純一、事務。区への協力による町会の業務負担を少しでも軽減できないかと考えますが、見解を伺います。
町会、自治会の意向を伺いながら、負担軽減に向け取り組みます。
町会加入率の増加に向けた町会事業の支援について伺います。
町会、自治会への加入促進などを目的とした、町の絆向上事業への助成を行っています。
タバコのポイ捨てをなくす、減らすために、どのようなことに取り組み、強化していくべきと考えていますか？また、ポイ捨て禁止シールについて、設置基準と年間の設置枚数を伺います。
コロナ禍で休止、縮小していたイベントを活用し、周知、啓発活動を強化します。シールは、区内で1500余りを設置。3年程度で張り替え、ポイ捨てが多い場所等に新たに設置しています。
タバコのポイ捨てが多いとされる場所の特徴を捉え、薄いマスや植え込み周りなどにポイ捨て禁止の表示を施す等の対策は有効と考えますが、見解を伺います。
啓発用ステッカー等を活用しつつ、土木部門などと連携、相談しながら、ポイ捨て防止につながる周知、啓発に努めます。
虐待防止、園バス置き去り防止安全装置、防災について、質問者は、倉本美香、安心。児童虐待を防ぐため、東京都の児童相談所と、杉並区子ども家庭支援センターの間での管轄の狭間を解消し、是正すべきでは。
指摘の通り、見落としが生じ、重大事案とならないようにすることが重要です。都の自相と会議を開催するなどしており、今後も連携の強化に取り組みます。
保育施設の通園バスの置き去り防止装置の設置状況を伺います。早期の設置完了を求め、設置後もフォローすべきと考えます。
区内では、私立幼稚園9園で送迎バスを利用しており、5月までに2園が設置済み、9月までに残りの園で設置が完了予定です。
地震が頻発しています。区内施設の食料等の備蓄状況、震災救援所における非常用電源や蓄電池の整備状況を伺います。
区民が発災から3日間を乗り切るための食料備蓄確保を進めており、 令和4年度末で 2.4 日分を整備しています。すべての震災救援所にガソリン等による発電機を備えているほか、学校改築時に太陽光蓄電システムを導入し、昨年度までに36校で完了しています。改築等の予定がない学校は、ポータブル型蓄電池を計画的に配備中です。
子供の安全対策は、給食費無償化よりも優先するべきです。質問者は、渡辺智樹、事務。区立小学校に埋まっていた釘で子供が怪我をした事故について、区の公表前に報道が先行した経緯は。
教育委員会は、学校の事故対応支援を最優先に進めていましたが、危機管理部門への報告には至りませんでした。報道後、区民に安心していただくために公表しました。今後は、区長部局との情報共有の基準を明確にし、連携して対応します。
校庭を含めた学校施設の定期的な安全点検の外注化予定はありますか？
学校施設や遊具は、委託事業者が年1回校庭点検を実施しています。校庭点検は外注化の予定はありません。
区長コメントの発出時期は妥当でしたか？
区長が報告を受けたのは5月10日夜間。その後、出張中においても密に関係所管と対応策を検討、緊急対策の実施方針を固め、学校長へ連絡、議会への情報提供を経て、5月16日に発出しました。
事件・事故発生時の情報公表基準を明確にする必要があります。
事件・事故発生時の公表基準を明確化するよう、所管に指示しました。二度と本件のような事案が発生しないよう対応を徹底していきます。
保健所の今後、半音、AI 活用、ふるさと納税について。質問者は、松本光弘、維新。杉並保健所内の乳幼児室を再開することについて、見解を伺います。
10月以降の再開に向け、準備しています。
半音について、区民に周知啓発を行い、騒音、半音に対する相談事例を、ホームページ等で公開してはいかがですか？
騒音に関しては紹介していますが、半音は行っていません。今後、半音も音のトラブルの要因となることを相談事例の紹介も含め、ホームページ等での周知を検討します。
チャット GPT と生成 AI の区政への活用について見解を伺います。
用途は多様で、様々な分野への活用が期待できる反面、非公表情報が収集され、公開される恐れがあるほか、正確性の観点や、著作権侵害の可能性等の課題があります。基礎自治体にふさわしい活用のあり方を慎重に研究します。
AI 文字起こしサービスを学校運営協議会、学校支援本部、PTA 等で活用しては。
将来、事務負担の軽減に寄与するものと考えます。区長部局で行われている実証実験の効果も踏まえ、活用方法を検討します。
返礼品競争に参加してはいかがですか？
寄付メニューの拡充に努め、引き続き、ふるさと納税制度の抜本的見直しを国に訴えます。